皆様おはようございます。公明党の秋山泉です。これより通告に従いまして一般質問を行います。今定例会においても6月定例会同様防災対策について7点にわたってお伺いいたしますので何卒よろしくお願い申し上げます。天災が容赦なく襲いかかり、川の氾濫、崖崩れ、建物の浸水と梅雨前線が停滞した影響で7月豪雨に見舞われた九州や中部地方、連日惨状を伝えるニュースの映像に恐怖を覚えたのは私だけではないと思います。そして現在も大型で強い台風10号朝鮮半島に接近に進みましたが、九州や中国地方の一部が暴風域に入り、四国そして本州にも大きな被害をもたらしております。線状降水帯、ゲリラ豪雨、観測史上最大、こんなフレーズがおなじみになりつつ水害列島日本に、今年は新型コロナウイルスという目に見えない敵が加わりました。現に7月の九州地方を中心に甚大な被害をもたらした豪雨、熊本県では60人以上が犠牲になり、避難者数は約2000人に上りました。その中で県外から来た保健師と時事通信社のカメラマンに新型コロナウイルス感染が確認されるという事例が発生しました。地震や水害などの災害時には避けられない避難所での集団生活の中で感染拡大を防ぐためにどうしたらいいのか、この相反する命題に自治体はどう取り組んでいくのかが大きな課題であると考えます。6月議会において複合型避難所について質問をさせていただきました。その折に複合災害に備えた避難所運営訓練を行う、そのことで問題点を洗い出していきたいとのご答弁をいただきました。本市は6月25日牛久運動公園武道館において運営側の設営訓練を行いましたので、問題点と改善点、今後の課題についてお伺いいたします。
市民部長高谷久志君。はい、
去る、6月25日に牛久運動公園武道館において避難所従事職員を対象に新型コロナウイルス等感染症と自然災害の複合災害を想定した避難所開設訓練を行いました。この訓練では新型コロナウイルス等感染症を踏まえ、健常者と発熱など感染症の疑いのある避難者の生活スペースを分けるための避難所設営や、避難所に入る前に体温測定を行い個別に避難者を誘導するなど、避難所での感染症拡大防止策を講じながら避難所設営から避難者受け入れまでの一連の流れを訓練しました。また3密を回避するための収容人数を3分の1程度にし、避難者同士の距離を 2メートル程度離した上で、生活スペースの設置や段ボール製の間仕切りを使用したプライバシーの確保および飛沫感染の防止など感染症予防対策を踏まえた訓練内容といたしました。その結果、収容人人員より多くの避難者が一度に押し寄せた場合、一人一人の間隔を十分に確保できるか、収容後に症状が悪化した避難者が出た場合の早期対応が難しい、発熱など感染の疑いのある避難者が健康な避難者と同じ体温測定の列に並ばずに、感染の疑いのある避難者から事前に連絡を受けられる体制が必要ではないかなどの課題が上がりました。そのため第2回定例会で秋山議員の一般質問にもお答えしました通り、在宅避難の周知を進めるため広報牛久ホームページ等に 新しい避難対策と在宅避難について掲載したほか、今後も健康づくり推進課と協力しながら新型コロナウイルス感染症と自然災害との複合災害時に想定される事案等の対策を講じてまいります。
秋山泉君。
はい、ただいまご答弁いただきましたように、一度に多くの避難者が押し寄せた場合のスペースの確保が難しいとのことで、在宅避難も周知するということですが、災害の種類も様々であります。例えば首都直下型地震などの大きな地震が起きた場合、家屋が倒壊する恐れがあり、自宅にとどまることができないことも想定しなくてはなりません。いろいろなパターンを想定し、万全な策を講じていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして、密を避けるための間仕切りについてお伺いいたします。世界で活躍する建築家の S 氏が代表を務める NPO 法人は、避難所で長期間にわたる生活を強いられる被災者に対して、プライバシーを確保するための間仕切りは必要不可欠であると述べ、厚い段ボールで囲うタイプではなく、紙製パイプを柱と梁に使い、梁に木綿を通してカーテンとして利用するタイプを開発、ワンユニット2メートル四方で高さも2メートル、セットを複数つなげれば大空間を確保することも可能なものです。壁を厚い段ボールにするのではなく、カーテンにすることで圧迫感や息苦しさなどが軽減されると思います。 S 氏は実績を積み、理解が深まってきた全国各地の自治体と協定を結びたいと話しております。このような形の間仕切りも良いと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
市民部長高谷久志君。はい、
避難所で使用する間仕切りについては、段ボール製のもの、テントのように屋根のついているもの、スチール製のパイプを組み合わせてカーテンのように布を通して利用するものなど、数種類の間仕切りの備蓄を計画しております。発災時には状況に合わせてパーテンションを使用し、また段ボール製のものに関しましては、パネルを組み合わせ大きさを自由に変えることが可能であり、家族ごとに対応できるものとなっております。
秋山泉君。
はい、数種類の間仕切りの備蓄を計画しているとのご答弁をいただきました。家族の形は様々ですので、プライバシー保護のため整備の計画をお願いいたします。次に、避難所となる体育館のエアコン設置についてお伺いいたします。日本列島は記録的な猛暑と相次ぐ自然災害に見舞われ、子どもたちの安全で快適な学習環境を守るためにはエアコン設置は欠かせません。またエアコン設置は子どもたちを守るだけではありません。災害が発生した際、学校体育館は避難所として使われます。2016年4月に発生した熊本地震では、夜の寒さなどを理由に多くの方が避難所である体育館から出て車中泊をしたため、エコノミークラス症候群などの二次災害を引き起こしたことも記憶に新しいところであります。また2018年7月の西日本豪雨では、30度を超える猛暑とも重なり、サウナのような避難所の暑さが課題ともなりました。このように避難所生活が長引いた場合、心身ともに健康を害する恐れがあるため、体育館へのエアコン設置が求められます。今年度までとはなっておりますが、緊急防災・減災事業債のように国からの交付金を活用したり、リース方式を活用することも考えられます。リース方式を導入した場合、直接施工する場合と違って初期費用が抑えられます。 毎年の質をリース期間内で平準化できるので、大規模な予算を確保しなくてもスピード感を持って整備を進められます。またメンテナンス面でおいても、故障時や維持管理のコストと手間を省けるため大きなメリットと判断できます。執行部のご所見をお伺いいたします。
教育部長河合聡君。
公立小中学校体育館の空調設備の設置につきましては、文部科学省の調査では令和元年9月1日現在、設置率が全国で 3.2%、 財政的な豊かな東京都は平成31年度より都独自の補助金を設け 24.3% となっている状況です。熱中症などの健康被害防止の徹底を図ることは大変重要な課題であると認識しておりますが、財政状況の厳しい中、牛久市公共施設等総合管理計画および牛久市学校施設長寿命化計画をもとに、今後の学校施設の整備を進める上では、児童生徒が学校生活を最も長く過ごす校舎を優先して長寿命化改修工事を行う必要があります。小中学校の教室の空調設備につきましては、ほとんどが平成10年代後半に整備したもので、十数年を経過し、特に今年の猛暑の中故障が頻発している状況で、一部を除き一斉に更新時期を迎え、財政負担が危惧されているところです。このような事情から体育館の空調整備は優先度が低くならざるを得ない状況となっております。空調設備をはじめ小中学校施設の整備には国の交付金の活用は欠かせません。議員ご指摘のとおり、緊急防災・減災事業債につきましては本年度までとなっております。学校施設環境改善交付金には、大規模改造・質的整備として空調設置を対象とした項目がございます。児童・生徒及び教職員等が使用するすべての部屋が該当し、その冷暖房設備の設置に要する経費及びその関連工事が対象となります。一方、民間のリース事業活用については国の交付金の対象とはなっておりません。リースによる整備は年単位の負担は平準化しますが、整備に対する負担は全額が市の単独費となることから、財政負担の先送りとなり、利用価値を見出すことができません。財政状況が好転し、施設の長寿命化が進展した際には体育館への空調整備に向けた調査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。
秋山泉君。
はい、ただいま教育部長の方からご答弁をいただきまして、本市の学校体育館エアコン設置については、今の財政状況では非常に難しいとのご答弁でした。また各教室の現在のエアコンの状況も確認をさせていただきました。確かに17校に設置するとなると莫大な費用がかかる、そのことはよくよく存じております。ただ命には代えられない、今市民にとって必要な施策とは何であるのかを考えていただき、今後も検討していただきたいとそう思っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、医療的ケア時、またケアを必要とされる方への災害時の電源確保のための家庭用発電機購入に対する助成についてお伺いをいたします。本年第1回定例会において、市民より医療的ケア時ものの災害時の電源確保発電機購入に対する助成に関する請願が提出され、全会一致により採択となりました。日本は地震大国であり、これまでも多くの地震に見舞われてきました。そして今後も南海トラフ地震、首都直下型地震が必ず近いうちに起こる可能性があると専門家も話しています。さらに近年、異常気象の影響でゲリラ豪雨が発生し、川が氾濫、大きな被害により人命も失われました。このような状況の中、 医療ケアを必要とされるお子様、成人者、高齢者にとって人工呼吸器の電源が止まってしまうということは命がなくなるということであり、家庭用発電機があることで命をつなぐことになります。当事者の方は災害が起こるたびに命の縮む思いをされています。早急に購入のための助成をと考え、8月3日に通告をさせていただきました。その後8月24日の全員協議会において発動発電機を購入した際、4月1日に遡って10万円を上限として購入額の9割を給付すると発表がありました。対象者をどのくらい想定し予算を組み込まれているのか、補正予算を組むことなく助成ができるのであれば、なぜもっと早く実施することができなかったのかお伺いいたします。
保健福祉部長、内藤幸恵君。
はい。在宅において人工呼吸器等を使用されている方に、災害時の電源確保に必要な家庭用発電機の助成につきましては、制度を整え令和2年9月1日から申請受付を開始したところです。牛久市障害者等日常生活用具費給付事業実施要項の一部を改正し、助成品目に家庭用発電機を追加し、在宅において人工呼吸器、電気式短吸引器、酸素濃縮器等を使用している方を対象に購入額の9割、上限10万円までを助成いたします。令和2年4月1日から助成を適用いたします。周知は9月1日号広報誌、ホームページのほかチラシを作成し、必要な方に案内をいたします。なお対象者として現在市が把握している人数は、呼吸器機能障害1級手帳所持者が8名、人工呼吸器等の使用時者が7名、呼吸器機能障害3級手帳所持者が28名、酸素吸入及び吸引器等電気医療器使用時者が6名、計49名になります。今年度は10名程度の申請を見込み、予算投資としては日常生活用具給付事業現年度予算1577万6千円から支出してまいります。また実施がこの時期になった理由ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による対策、特別定額給付金事業等の事務対応に追われつつも、発動発電機購入助成制度をできる限り早期に実施するために、他種の状況や制度設計の検討を実施した結果になりますので、ご理解をお願い申し上げます。以上です。
秋山泉君。
はい。新型コロナウイルス感染拡大の中で、市の職員の皆さんが市民のために全力で取り組まれてきたことは理解しております。今後も市民の命に関わる事案についてはスピード感を持って取り組んでいただけるよう要望をいたします。次に、各自治体が市民向けの防災ガイドブックを発行しておりますが、本市も作成するお考えがあるかお伺いいたします。
市民部長、高谷久志君。
市では防災訓練などで市民の方々から寄せられた疑問や意見等を牛久市にあった市民に分かりやすい内容のパンフレットを作成し、市ホームページ等に掲載しているほか、防災訓練などの際に配布をしております。また全国に配布している暮らしの便利帳には、揺れやすさマップや地震災害時に命を守るポイントなど防災に関する情報も掲載されております。市民向け防災ガイドブックについては、それらの内容や要点を簡潔にまとめたものを今後作成し、市民の皆様に役立てていただきたいと考えております。
秋山泉君。
はい。それでは、どなたが見ても分かりやすい防災ガイドブックの作成をお願いいたします。第2回定例会において、 災害時宿泊施設や企業の会議室などのスペースを宿泊施設として使用できるよう締結を結ぶことも今後必要であると述べさせていただきました。去る8月19日牛久市は有限会社 U 株式会社 H と災害時において被災者のための一時的な避難所として253部屋使用することに関し協定を締結しました。締結に至るまでの経緯をお伺いいたします。
市長根本洋二君。
宿泊施設を運営する2社との災害時における宿泊設備の提供等に関する協定書の締結に至りましては、新型コロナウイルス感染症による大規模災害の発災時に多くの避難所場所を確保する必要もございます。国からも在宅避難、そして親戚友人との避難の周知やホテルなどの活用も検討しているよう通知がありました。それらを受けまして、去る8月19日に市内にあります宿泊施設を運営する2社との協定を締結し、発災時においての被害者のために一時的な避難所としての災害弱者の方を対象に宿泊施設を提供していただけるものでございます。以上になります。
秋山泉君。
この度の台風10号では大勢の方が避難所に押し寄せて、その避難所に入ることができなかった、そういうことが、ニュースでありました。一つでも多いその避難所を確保する、その意味では非常に良い取り組みであると、今後も拡大していただきたいと切に思います。現在牛久市在住の外国人は51カ国にわたり、特に多いのがブラジルで約4分の1を占めており、続いて中国、フィリピン、ベトナムの順になっております。それぞれの国で話す言葉も違います。最近は英語、中国語、韓国語などの表示が増えてきているものの、多言語に対応することが大事であり、安心を与えるものと思います。ポルトガル語、中国語、タガログ語など在住の外国人が多い母国語を重視することも大事ではないでしょうか。日本に来て長年生活をしている外国人でも災害に関する情報を十分に理解できないと言います。スマートフォンで情報を集めようとしても専門用語や漢字が多く、読んだり意味を理解するのが難しいとのことです。牛久市在住のすべての外国人が日本語堪能というわけでは決してありません。また避難所においての配慮も必要です。例えば宗教上の問題、提供する非常食は豚肉など食事の制限のある人でも食べられるものなのか、礼拝を行う場所を確保できているのかなど、このように災害時の在住外国人をどう支援していくのか、外国人の視点に立った支援が必要と考えます。静岡県浜松市は日系ブラジル人を中心に2万人の外国人が暮らし、南海トラフの巨大地震では津波被害が想定されているため、外国人の防災対策に以前から積極に取り組んでいます。住民の4割を外国人が占めるという遠州浜地区では、自治会の防災担当を外国人が務めています。家庭訪問などを重ねて災害時の行動を伝えたり、年3回の防災訓練への参加を促したりしています。また浜松市では外国人の防災リーダーを育成する取り組みも行われています。市の国際交流協会が主催し、災害についての知識や対策を学ぶ機会も必要ではないでしょうか。私たちの社会はこれからさらに多くの外国人を受け入れていく方向へと動き出そうとしています。その中ではお互いに生活や文化を尊重し共生していくことが求められています。 災害という難局をそれぞれが協力し、どう乗り越えていくのか、外国人の防災対策もしっかり位置づけて取り組んでいくことが大切と感じますが、ご所見をお伺いいたします。
市民部長高谷久志君。はい、
牛久市公式ホームページではパソコンで閲覧する場合に限りますが、掲載情報を英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語の6言語に翻訳できる機能があり、外国人に対する災害情報を随時提供しています。また牛久市国際交流協会のフェイスブックページでは、牛久市公式ホームページ掲載情報を適宜発信しております。フェイスブックの翻訳機能では、市内在住外国人51カ国の母国語を含むさまざまな言語に翻訳することができます。引き続き市公式ホームページおよび市国際交流協会フェイスブックページを併用し、必要な情報を必要な方に届けるべく発信してまいります。また市国際交流協会主催の日本語教室では、授業の一環で避難場所の名称を覚え、自分の避難所を地図上で把握する授業を行っています。外国人の皆さんのご意見やご要望も伺いつつ、外国人が災害発生時に適切な行動が取れるよう、日本語教室での活動を継続してまいります。今後は市防災担当と国際交流協会で協力しながら、外国人の方々のさらなる防災対策について検討してまいります。
秋山泉君。
はい、外国人の方も市民の一員で市政を支えてくださっているわけです。不自由さを感じることなく細やかな配慮をお願いします。防災ガイドブックについても多言語での掲載を要望します。以上で今回の私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。